こんばんは。2022年2月18日朝3時半の収録です。昨日と同じぐらいの時間帯だね。っていうか2022年と俺言ってるかな。なんか今回2021って言いそうになったけど、はい、とりあえず流れを作るという意味合いで久しぶりに連続で配信かと思います。今日もインスタ関連だとか、あとなんだろうな、Amazon の完全ワイヤレスイヤホンの話題とか予約開始とか目に入って気になったところがあったので、はい、そのあたり触れようと思います。あとは今回はちょっと触れないか、なんかソニーも新しいイヤホン出たよね。ちょっと気になってるんだけど、あんま把握できてないので、はい、Amazon のイヤホンはちょっと記事書きました。その他今ざっと見るとなんだろうな、またツイッターで不具合がちょっと発生していたりだとか、VTuber、アバター関連のツールの話題またいろいろ上がってきていました。あとは音声の読み上げだとか、まあなんかやっぱりあれかな、動画配信にあたってとか、アバター使ってとか、そういうところの絡みでちょっと個人的に目につくものが多いので、あとはツイッターのチップ機能、投げ銭機能にイーサリアム使えるようになったって、使えるようになったっていうと語弊はあるんだけど、ちょっと後でそのあたり細かく話をしようと思います。はい、よかったら最後まで聞いてください。この番組は、コウキチ T が SNS、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい。まず一つ目。これは何日か前にすでに触れたもの、ポッドキャストでも軽く触れたかもしれないです。画面見てもらうと分かりやすいと思うけど、インスタストーリーの写真とか動画のアップ画面、選択画面、ここの UI が新しいものに変わっているアカウント目についたという話です。実際ちょっとこれは記事飛んでみると、まあこれだと大きいから分かりやすいかな。切れちゃってるか。あの何にしても右側に映ってる方が新画面です。左の画面って旧画面だと単純にもうごく単純に画像とか動画を選択しようとする画面ってあるじゃん。左下のとこタップしてカメラロール、Android なんていうのかな、ギャラリーっていうのかな、わかんないけど。でそこで例えば iPhone だと最近の項目とかお気に入りとかっていう風に縦並びになっていて結構広めのスペース取られてると思います。これが新しいバージョンでは上はもうねサムネイルとかなくアイコンとテキストのみ。上から検索、最近の項目、お気に入り、ビデオ、スクリーンショットっていう項目があります。タップすると対象の、まあ、ファイルとか開くとかそういう画面になると思うんだけど、でさらに下の方にマイアルバムっていう風に表示されていて、ここがあれかな？ここはあれか、自分でアルバム作ったものが表示されるのかな？ここは多分サムネイルとか出てたと思います。なのでモザイクかけてあるんだけど。はい。で、単純に使い勝手どっちがいいかっていうと新しい方が圧倒的に使いやすい気はしました。なんていうのかな？いきなりさ、こんな広いスペース取られててさ、あれどこだろうどこだろうって、例えばアルバムとか探すにしてもさ、スクロールしていくよりも、もう最低限の、カテゴライズされてるメニューのとこから、もうそこから探すのかもしくはアルバムで探すのかっていうのが、なんかね、狭い領域に縦の幅が狭くなっているので一覧で確認しやすい把握しやすい感じな気がします。はい、この機能はまあ使える人使えない人テスト中だと思うので個人的に見た限りでは一部のアカウントでしか見かけなかったかな。何アカウントかもしくは1アカウントだけだったか、まあ人によってだと思うけど当たり前に使っている人ももちろんいると思うんだけど、はい、そんな話題一つツイートをしました。続いてまたツイッターで不具合が起きているみたいです。というのもこれも触れたっけ触れなかったっけ前回。あ、ちょっと待った。今映してたのは関係あるかわかんないんだけど、2月の12日にツイッターのプロフィールが表示されない、ツイート読み込めませんとかっていう表示になってブロックされたんじゃないかとか凍結されたとかって言って話題になりました。すぐ回復はしたんだけど、なんかその時もね、なんか珍しく個人的にはだいたいツイートをまず先行してするんだけど、なんかリアルタイム性の高いものだからと思ってブログの記事を先に書きました。すぐにっていうか結構手遅れてると思うんだけど、したらなんかねもうツイートした直後の反応がすごかったかな。これなんかいまいち伝わらないかもしれないけど、って言ったってリツイートとか全然ついてないじゃんとかって思う人いると思うんだけど、これ前から言ってる通りリツイートされるかどうかってぶっちゃけどうでもいい話なので、どうでもいいって言うと、もちろんその、なんていうの、やろうとしてることの目的次第なんだけど、例えば集客とかにあたってアクセスがあるかないかっていうと、ぶっちゃけ本当に欲しい情報に関しては人ってリツイートしないと思ってるので、もちろんジャンルにもよると思うんだけど。で、まあ、ちょっとね、これはまあ微妙に、まあなんかリツイートちょっとだけだけどされたりしてるんだけど、それ、 では判断つかないぐらいの勢いで、もう投稿して一瞬でやっぱり、まあ、いつも言ったように不具合系とかって反応がすごいのでみんな気になるから、一瞬でバーッと何千とか万ぐらいまでインプレッションできるような感じで、でアクセスもバーッといって、ただやっぱりなんていうのかな、こういうタグを同じ感じでシェアするサイトも多いってことだろうね。なんかそういうアカウントあるよね、不具合専用みたいなとか、そう、そういう専用のアカウントがあるので、そっちが配信するとそっちに持ってかれるみたいなのがあるから、まあ、あんま意味があるかっていうとそんなに明確な意味はないんだけど、まあ、個人的にはちょっとそこを狙ってっていうところもあるので、まあありなんだけど、まあなんかそんな感じもありますよっていうところで、はい、そんなことがあって、で今日1時間前ぐらい PC のブラウザで見た時のみなのかな、なんかね、またこんな感じで問題が発生しましたっつって、読み込みできませんみたいな、さっき見た時は治ってました。今もこれ見られてるか大丈夫なのかな、あ、これログイン状態で見てるか、聞くまとめの方のアカウントでログインし自分を見てるんだ、ちょっともろもろ都合があったので、なのでもうすでに回復はしているとは思うけどって話です。でその関係なのか、なんかね、ツイートアクティビティ、そのツイートのさ、何回見られたとか、さっき言ったみたいなインプレッションとか見る画面あるじゃん、そこを見ようとしたら、まあ、エラーっぽいんだよね。画面真っ白で自分のツイートのアナリティクスのみ表示できますって書いてあるの。普段のエラーの時にどういう風に表示されてたかって細かく気にしたことないけどさ、なんか怖い書き方だなって思ってでさ、自分のツイートのアナリティクスのみ表示できますって言ってんだよ。じゃあそれ誰のツイートなんだって話になるじゃん。間違いなく俺のツイートなんだけど、けどさ、そのさ、アカウント切り替えて使っていてさ、こっちではこの発言をしたらまずいとかっていろいろあったりするじゃん。仕事で使ってるものとか含んでる場合って特にそうだけど、っていうのでちょっと一瞬ヒヤッとする瞬間だったっていうのがあって、でここの兼ね合いちょっとね、後でまた触れるけど、 IGTV をアップした、まあ IGTV9 の呼び名で言っちゃうけど、クリエイタースタジオから動画アップしてもね、インスタに投稿されない時っていうのは昔からあるんだよね。で俺明確な記憶じゃないけど、もうほんとポンコツだと思ってるから、もう一時気にしない、もうダメ元でやってるぐらいの時もあったりするので、なんつうの、ちゃんとした投稿を絶対にしなきゃいけないアカウントに関してきっちり見てるよ。時々ね、投稿されないことがあるんだよね。謎すぎるじゃん。で今回の件は Facebook もクロスポストにしていて、クリエイタースタジオから同時に投稿ができるんだけど、で Facebook には投稿されているにもかかわらず IGTV には投稿されていない、まあ、Instagram のアカウントには投稿されていないっていう状態で、時間経てば投稿されるんじゃないのって、まあ、そういう経験ある人もいると思うんだけど、俺もなんか結構時間遅れて投稿されたことあったので、けどね、もうほぼ24時間経ってるので、まあ、これで投稿されないってもうどこ行っちゃったんだって、でどこ行っちゃったんだっていうのが今のアナリティクスの、自分のツイートのアナリティクスのみ表示できますっていうところ、ちょっとつながるヒヤッとする瞬間っていうところで、あれなんかどっか違うアカウントに投稿されちゃったんじゃないかなって、こればっかりは何とも言えないじゃん。インスタグラム側で何かおかしなことが起きてて、それが絶対に起きないとは言えないじゃん。まあ、普通に考えて起きないと思うよ。けど 100% 起きないかって言われると、そんなものインスタ側のさ、システムおかしくなったら、ね、なんかの表紙で言っちゃったっておかしくはない。大丈夫だと思うけど。だから、その行き場がどこに行ったのかわかんないっていうのがめちゃくちゃちょっと怖くて。ね、だってエラーでさ、投稿できませんでしたって出してくれんならいいけど、何の音沙汰もなく24時間経過して、どこ行ったんだって行方不明じゃん、完全に。そう。それが、このツイートの前提としてあったので、なんかちょっとあれと思った瞬間があって、まあこれは時間を置いたらすぐに見られるようになったり、また同じ画面に戻っちゃったり、まあ単純に不具合だと思うけど、まあアナリティクス関連の表示ってしょっちゅうぶっ壊れてるので、ツイートアクティビティ、はい、まあなのでこの表示出てても、まあ多分そんな気にする必要ないんじゃないかなと思います。自然に回復すると思います。続いて冒頭で触れた、いきなり3500円オフ、アマゾンのノイキャン完全ワイヤレスイヤホン、エコーバッツ、第2世代予約開始、とのことです。マイク内蔵、アレクサ対応。これは記事、普通に商品情報とかいろいろまとめて、自分も把握したいところもあったので、なので見てもらえたら、なんか仕様とか、そういうのは一応一通り把握できると思います。カラバリ、価格、販売モデル。で、重要なのは、2月23日、23時59分までは割引、入ります。発売日が24日ってことかね、だから。だから、期間限定割引で、まあ、先行予約限定で割引しますよってことだと思います。はい。で、ちょっとそこも後で触れるとして、今画面の方では色を映してます。ブラックとグレーシャーホワイトみたいなやつ。色はまあ、俺これ買うなと、でもいつも悩むな。これもうちょっとくすんだ感じの白だったら、あー、白かな。あの時と一緒だよね。ソニーの WF-1000XM4 だっけ、なんかそんな感じの名前のやつ。結局買わないままだけど。まあなんかイヤホンってちょっと未だに考えてることがあるので、なんかヘッドホンか完全ワイヤレスイヤホンがどっちか買おうかなと思ってて、 そんな積極的に買おうって感じじゃないんだけど、っていうのがあるか、ちょっと一応候補として頭の中に今見ている最中です。でね、ちょっと微妙なのが、このね、デザインがさ、デザインっていうかね、イヤホンのさ、外に向く部分、普通にもイヤホンのロゴとかが入るような場所あるじゃん。そこにね、Amazon のロゴが入ってるんだけど、これがね、めちゃくちゃ俺は嫌に感じて、白い色だったらまだいいのかもしれないけど、黒いのに入ってるとさ、より目立つじゃん。見た目的に。ちょっとこれ、拡大でやってるから、粗くなっちゃうかもしれないけど。なんかね、まあ今見ると特に変とも思わないけど、なんかめちゃくちゃ安っぽく感じたんだよね。初めて目に。パッと入ってきた時に。特にアマゾンブランドに関して安っぽい印象を持ってるわけでもないんだけど、なんかこのロゴは嫌だなって、あの矢印がさ、ヒョンってなった。笑顔の口元みたいに見える感じのやつ。あ、これ顔に見える左右の。このなんか穴が目に見えて、これ口に見えてきた。怖い。なんだ、なんか見覚えがあるぞ、この感じ。なんだろう、こののっぺりした感じ。あ、怖いか、これもうやめよう。なんかこれだったら俺は、まあ人によって好みあると思うけど、Amazon って普通に、あの文字のロゴが入ってくれた方が、むしろいいというよりは、そっちの方が嬉しいかな。なんかこの変なロゴ入るよりも。まあこれを理由に、やめるかやめないかっていうと、そこまでのことはなく、まあもともとめちゃくちゃ広報として今考えてるわけじゃないから、こんな感じの話し方なんだろうけど、まあそんなところがあります。で、動画の方で映してるけど、いつも通りここは、他店検索も一応できるようにしてあります。楽天、ヤフー、ペイペイモール、au、ペイマーケット、セブンネットとか。で、これはね、まだね、はっきり分かってないけど、アマゾンだけではなく、他店での取り扱いもあるっていう話です。アマゾンに書かれてました。現時点でもあるのか分かんないけど、販売予約開始してるのか分かんないけど、例えば、アマゾン先行で割引してるわけだから、例えば発売日以降に他店が展開とかってケースもあると思うし、あとまあ割引分があるから逆にあれか、他店も同時開始ってこともあり得るか、またそこに対して他店の方が割引をして OK か OK じゃないかとか、そういうなんか縛りもあったりするのかね。わかんないけど。まあとりあえず検索ができるようになってるので、まあそこら辺の情報を仕入れた上で他店も検索したいんであれば来てもらうと、はい。まあ在庫とかポイントとか考慮するのにはいいんじゃないかなと思います。あ、先に、あれか、価格。ごめんなさい、先に価格言った方がよかったね。多分これだったな。まず、充電のケースが2種類。USB Type-C のやつと、あとはワイヤレス充電対応しているタイプ。これもう線で、全然わからない人に言うと、ケーブルで繋いで普通に充電するか、ケースね。イヤホンをしまうためのケース。そこに線を繋いで充電するタイプか、もしくは、線とか繋がずにワイヤレス充電用のパッドとかを別で買って、持ってる人はそれでいいと思うけど、持ってる人はまあ説明いらないだろうけど、それをケースをその上に乗っけると無線で充電できるってタイプの2種類出てます。で、価格として USB Type-C ケーブル付きの方が、ケーブルタイプの方が 12,980 円、そしてワイヤレス充電対応ケース付き 14,980 円となってます。はい。で、割引が USB Type-C ケーブルの方が2500円オフ。2月23日23時59分までに予約すれば2500円オフ。で、1480円。で、ワイヤレス充電対応ケース付きモデルが3500円の割引。これ金額これ入れてないな。3500円割引が11480円ぐらいかな。多分。はい。で、Amazon に関して、ちょっと他店はチェックできてないけど、アンカーのワイヤレス充電パッド付きのモデルというか、オプション付きのものも、なんか選択できるようになってます。はい、これだと多分ね、16,900 いくらからマイナス4,500円っていう感じだったので、いくらぐらいなのかね、12,000いくらぐらい。このワイヤレス充電パッド、アンカーのやつ自体が多分単品に見に行ったら1980円だったので、まあ持ってない人、で、どうせならワイヤレスって考える人はセットでもいいのかもね。ただ、あれかな、俺なんか安いのだけど一応買ったんだけど、そういうの。なんか無線のやつってあんま気にもしてなかったけど、なんかね、安っぽいので買ったけど、そんでも、1台4役分ぐらいこなしてくれるタイプの買ったので、どうなんだろうね。これただの丸型のさ、パッドなわけを、ここで使うやつで。何台まで1個で OK かとかそういうの知らないけど、俺が持ってるのは、なんつうのかな。普通に乗せるだけで充電されできるエリアがあるのと、プラス、ライトニングケーブルというかさせるやつとアプローチもつなげたりとか、あともう1箇所あって、マイクロ USB とタイプ C と、ライトニングね、ターンテーブルみたいなので回転させて、なんかね、切り替えて使えるみたいなの持ってるので、なんかちゃんと考えるんだったら、他に自分が何のデバイスとかガジェット持ってるかっていうのを考慮して、ワイヤレス対応してるもの持ってるんであれば、なんか複数一緒に充電できるもの買った方がいいのかなとも思うけど、俺も詳しくないので、今の説明で絶対合ってるかはわかんないけど、まあなんかそんな感じの構成になってます。何にしても2月23日、23時59分までに予約した方がお得。はい。とは言ってもね、 音質どうなんだとかそういうのは全然わかんないからね。多分レビューとかもどこも上がってないよね。先行レビューとか上がってんのかな、調べてないけど。はい。で、ざっくりバッテリー駆動時間は最大5時間で、充電ケース、充電用ケース併用で15時間で、15分の充電で最大2時間利用とのことです。で、あとは特徴なのは、これちょっとあんま俺わかんないけど、イヤホンに関して、ついにね、エコーバッツ、この商品を装着しているときには、アレクサバッテリーの残量はと話しかけるとバッテリー残量が確認できるって。だから普通に回答してくれってことだろうね、音声で。うん、っていうことだと思います。なんかそれ聞くとなんか悪くないというか、まあ、他のこともいろいろなんか曲流してとかっていうのもできるんだろうし、普通のイヤホンで考えてどうだっけ。俺あれを一回も触ったことないか、 AirPods で触ったことないかわかんないんだけど、あれは Siri が内蔵っていうか、そういう機能ってのはないのかね。めちゃくちゃ根本的な話だけど、例えばここでこれが何かメリットがあるとしたら、イヤホン自体にマイクと、そのなんていうの、アレクサが内蔵って言ったらおかしいかな、言い方変かな、まあ、要はあれだね、反応してくれる、そこで聞き取ってくれるってことだと思うの。スマホの方で聞き取るってことではないってことだね。あれ違うか、マイクがついてるから、そこのマイクを通してスマホ側に飛ぶからアレクサが反応してくれるってことかね。ちょっとごめんなさい、よくわかってないけど、まあ、何にしてもそういう機能が使えるらしいです。バッテリー確認、音声でやったり、ポッドキャスト流してとか。はい。で、その他は特徴とか細かにあるけど、まあ、ここは気になる人はチェックしてみてください。サイズに関しては、20cm×19cm。20cm×19cm? イヤホン。そんなわけないよね。2cm×11.9cm か。ちょっとこのサイズわかんない。これも気になる人は見てください。イヤホンの重さは 5.7g。充電ケース 44.4g。なんかこういうのでさ、YouTube とかでよく比較してんの見るけどさ、比較つかなんか測ったりしてんの。あれ、気にする人いんの？いるか、そりゃ。俺は全く気にならないかな。なんかもう重いのやなら、持つのやめろぐらいにしか思わないかな。まあ、実際考えたら確かにスマホでさ、俺はそういう派なんだけど、iPhone7 から iPhone11 Pro 変えた時って、そう思ってたけど、あれか、今思えば、あ、ずっしりきて結構手疲れんなと思った記憶あるな。じゃあ重要か。なんかカメラとかに関してはもう、あれだよね。まあ、最近カメラも使うこともあんまないけど、カメラとかな、なんかそれ嫌なんだったらもう撮んなくていいんじゃんぐらいに思っちゃうけどね。なんか重い軽い。まあ、相当な重さの差があるだろうから、一概には言えないけど。まあ、とりあえずそんな感じで、はい、一応一番下に縦に巡回用として、さっきの簡易版じゃなく、もっと EC カネと野島村内カメラの北村ビッグカメラとかも検索できるリンクは入れてあります。はい、続いて、なんかね、 NBA の昔の映像が流れてきていて、 NBA ヒストリーっていうアカウントが、それこそね、90年代とかのハイライトシーンとかを流してくれるの。これがね、めちゃくちゃこう心に刺さる時があって、これ今ツイートしたものだと、シカゴ前のロッドマンがスパーズにいた時期のジャン、こういうのツイッターで見られるの本当嬉しい。これざっくり説明すると、ロッドマンってあの髪の毛さ、なんかいろんな色にしたりする人、桜木花道スラムダンクのモデルになっている選手なんだけど、とにかくね、傍若無人さが半端なくて、まあ、いろいろ面白い選手だったんだけど、で、このスパーズっていうチームに、あ、そういえばいた時期があったなみたいな、失われた隙間の記憶が蘇ってきて、なんかこういうのがすごい嬉しいんだよね。なんかさ、普段から言ってるみたいに、もういろんな作品を今まで生きてきてる中で見てきて、これからもいろんな作品もね、出てきて、これ、なんていうの、ハマるものっていろいろあるわけじゃん。で、見なきゃいけないもの、見たいもの、やりたいもの、ゲームとかも含めてたくさんある中、過去のものを振り返るタイミングってのはなかなかないわけで。そう。で、そういうのを考えたときに、じゃあ、この瞬間を思い出すタイミングすらほぼないわけだよね。なんかいろんなことを辿ってかないと辿り着けないような記憶。なんかそういうのにね、ふと、こうツイッター眺めてる時に、なんか視界に飛び込んできてブワッと蘇ってくる、この感じがすごいいいなとか、いいのかどうかも何とも言えないけど、要は見ようと思ってこの瞬間を求めてみるタイミングって絶対ないんだよね、おそらく。もし仮に、ああ、あの瞬間こういうことあったなみたいな、今回の件みたいなものをさ、思い出した瞬間があったとしても、じゃあそれを何かの方法で辿って動画を探すとか、なんかそれこそビデオとかの古いものを買ってみるとかっていうとこまで絶対しないわけで、仮にそういう意欲が湧いたとして、時間とかさ、タイミングもあったとしても、だったらもっと、なんつうの、もうちょっとさ、あの、がこんなね、細かいところ、めちゃくちゃ今言ってるところで隙間の感じなので、だったら例えばマイケル・ジョーダンとかさ、そういうののハイライトシーンとか、そっちのものを多分見ると思う、視聴団物語でも何でも。まだ未だに見てないけど、ネットフリックスの、シカゴ、ブルーズの、3連覇の時の動画、映像とか、作品もあるじゃん。そっちを先に絶対見ちゃうはずなんだよね。だからここには間違いなく辿り着かない。 で、もし仮にさっきも言ったけど、見たいと思っても見る時間もタイミングもなかなかない。他のもの優先しちゃうので。そうっていう中、なんかね、こう、何気なく視界に入ってきて、ブワって蘇ってくるこの感じはいいな、みたいな。はい。続いて、バーチャルキャストのツイートです。クエスト版ルームリリースのお知らせ。2月17日のアップデートでついにクエスト版ルームがリリースされました。こちらにクエスト版ルームのご紹介といくつかの注意点の確認、そして今後の展望について記載させていただきましたとのことです。はい、これは正直ちょっとそんな把握できてなくて、バーチャルキャストってオキュラス内で行ったことはあるかなぐらいの、使ったことはあるかなぐらいの、はい、感じで、なんかね、ざっと見てみたらクエスト版についていろいろ変更が、大幅な変更があるみたいです。ぐらいしか、今読んだまましか言ってないけど、はい、これ気になる人は、まあ、実際に飛んで確認をしてみてください。あ、そうか、また忘れてた。ちょっと目次まとめていきます。続いて、ここはちょっとあれかな、なんかね、海外のユーザーの方がツイートしていたもので、これ過去記事を今映してます。ツイッターがショッピング機能を準備しているって話が、まあ、前からあるんだけど、それの画面を映している方がいたのがあって、これリツイートしておいたんで、気になる人は見てみてください。はい、続いて。AV ウォッチの記事です。CG の線に手書きの強弱、ポリゴンピクチュアーズが新アニメに自社開発ソフト。エスタブライフ。はい、ちょっとこれもあんま把握できてないんだけど、なんかね、いろいろちょっと気になる点が多かった。ちょっと眺めただけでも。なんかアニメ作品と、なんか自社開発ソフト。新アニメにその自社開発ソフトを使うっていうことだね。うん。なんかその記事のほとんど見ると動画とかも載ってるんだけど、なんかこれがアニメのやつなのかね。全然把握してないけど、なんか気になるなと思って。ちょっとまたチェックしてみたいと思います。続いて。そうだ。曲買い忘れた。 1.6 万円弱で商業利用もか。 AI 読み上げソフトボイスピーク登場。7音源付属 Win、Mac、Linux に対応とのことです。はい、これもね、まあ音声合成ソフトってなってるから、なんだろうね、文字読み上げさせたりもそうだし、喋ったのを自分で今ここに喋っての音声、あ、読み上げソフトって書いてあるか。じゃあ文章ベースで読み上げてくれるやつだ。で、キャラクターが7キャラクター分ついてるってことかね。7音源付きってなってるので。はい。で、1.6 万円で商用利用か。ここがポイントってことだよね。はい。まあ、このあたりも本当に前回触れたみたいなアバターとか VTuber とかそこら辺のツールが充実していくっていうのと合わせて、音声版も全く別の流れとして、普通に音声配信絡みのそこの流れも少なからず含んでいる要素もあるかもしれないけど、なんか続々とこのあたりもいろんなもの出てくるなっていう感じです。なんかアニメキャラっぽいのがさ、読み上げてくれるのとかってサービスも何個か今までポッドキャストでも取り上げたというか触れたことあったと思うけど。はい。続いて、これさっき触れたところです。クリエイタースタジオから投稿したのに投稿されない動画、旧 IGTV ってどこに行っちゃったんだろう。マジ謎だわ。ほんと謎だわ。なんかさっき言ったようなさ、大丈夫かなみたいな、他のとこに投稿されちゃったらなんて、万が一ね、本当に万が一って怖くてさ、探るじゃん、一応調べるじゃん、まあ、その時間も無駄だしさ、だってそもそも投稿勝手にさ他のとこにされちゃうわけがないから、探したって見つかんないはずなんだけど、あるかないかもわかんないものに恐れて調べに行くみたいな、もう本当謎で、だってさ、それは間違っていくはずはないんだけど、でもインスタのさ、あの別のアカウントにも同時に投稿ってあったりするんじゃん、昨日とかさ、Facebook にしちゃって、Facebook ライブ、ライブですら、動画の投稿じゃなくて、ライブですらクロスポストってできるわけよ、クロス配信、Facebook って。要はライブをね、謎なんだけど、ライブ配信するときに別のページでも一緒にライブ配信するって機能とかあったりするの。なんかさ、そういう機能がある以上さ、何かの間違いで別のところに投稿されちゃうことが絶対にないと見えないじゃん。まあ、普通に考えてないよ。何度も繰り返しになるけど。それでもさ、IGTV もさ、縦のサムネ作るのめんどくせえのに、一時作ってんのにこうやって、どこ行っちゃったのかわかんないみたいな、ほんと謎だわ。もうなんとかしてほしいわ、こういうの。はい。あとは、なんか、ツイートじゃない、記事シェアしてくれた方とか、何人かいてリツイートしました。ありがとうございます。はい、続いて OBS の紙プラグインにまた新機能、配信やウェブ会議の画面を拡張現実っぽく見せることが可能に、 PC ウォッチの記事です。 ちょっとね、これね、今この画像が載ってるのが、これが作った方ってことなのかね。映像も公開されたのに、いまいちわかりづらかったんだよね。ちゃんとね、音声も流さないでみたのかな。要は、この手の後ろにある、ここあるじゃん。なんか、これがゲームの画面ってこと。音声だけの人わかんないか。なんて言ったらいいかな。自分の部屋をまず映すでしょ。で、ゲーム配信とかする人がさ、本人の姿が映ってたとするじゃん。で、背中の方は普通に部屋が映ってる。当たり前の状況じゃん。で、本来ゲーム配信とかってさ、自分の形だけこう、クロマキー合成切り抜いて、ゲームの画面の上に自分が乗っかってる感じっていうのがパターン多いと思うんだよね。あとはもう背景も切り抜かずに小窓を出しておくとか。で、そこに対して今回のは、その単純にもう本当に自分、配信者と後ろの風景、部屋の中が映っているところに、その部屋の空間の中にゲームの画面を映しちゃう。わかるかな？普通に考えたらありえないことなんだけど、要は言ってみたら、プロジェクターでもさ、例えば自分の配信者の背中の方面にプロジェクターでさ、投影したゲームの画面を映した状態って考えてもらうと分かりやすいと思う。分かるかな。それを OBS レベルでできちゃうってことじゃないかなと思います。細かいところはこれも飛んで実際に見てみてほしいけど、多分ね、ちょっとね、映像の構成として、画面の構成として分かりづらい感じもあるんだけど、そういうことだと思います。動画も載ってるので、はい。これも概要欄にリンク貼るのでチェックしてみてください。続いて、デンファミニコゲーマーのツイートです。閲覧注意、デッドバイデイライトに登場した貞子が怖すぎると話題に。はい。これはなんかツイートレベルで、全く関係ないところで、ゲーム関連の人たちかな、実況者とかかな、ツイートしてるのを見かけました。まずこの DVD っていうデッドバイデイライトっていうのが、なんつだっけ、非なんとか型、調整した。まあ、知らない人は知らないと思うから、俺もなんかゲームに興味持つまで、名前は聞いたことあるけどよくわかってなくて。要はね、殺す人を殺す側のプレイヤーがいて、まあ、このゲームだと、なんか化け物みたいなとかモンスターみたいなだったりするんだけど。で、そこから逃げる人たちがいるんだよね。DVD だと4人だったっけ。なんか、逃げるためには発電機かなんかを直してとかやるんだけど、その間に、モンスターというか、キラーって呼ばれるやつが、襲いかかってくるわけよ。で、それは全部がプレイヤー、キラー側も人間がプレイします。殺す側の人、1人と、逃げる側の4人グループ。で、うまく作戦立ててどうやって逃げるかとかもあったりとか、そういう面白さがあるんだけど、ここのキラー側に該当するね、キャラクターっていうのに、貞子が登場している。で、過去にはいろんな、まあ、例えばヘルレイザーのピンヘッドだっけ？も登場するんだっけ？俺 DVD をあんまやったことないからあれなんだけど、まあそういう感じでいろんなそのホラー映画のキャラクターとかが出てきて、もう話題になったりもしてるんだけど、その中で貞子の方が今回のが怖すぎるって話。で、今言ったキラー側の人、殺す側の人の、なんかね、画面にもね、貞子がいきなり目の前に現れてドアップで登場したりして、それでめちゃくちゃ怖いみたいなので多分話題になってるんだと思います。ちょっと俺もこれなんかタイミングあったら試してみたいなと思うけど、あとはな、なんか他にあったな、新しくなんか登場する何かの話あったけど、ちょっと忘れちゃったな。はい、続いて、あとは刀剣乱舞と無双シリーズがコラボで、刀ラブ無双、刀剣乱舞無双が発売開始という話で、これも話題になってました。刀ラブ無双とかもトレンド入りしたかな、多分。やべ、ちょ、また。ちょっとごめんなさい。もう、これほんと、目次まとめていかないと大変なので。とりあえずトーラブ無双もこれは記事リンク貼っておくので、と DVD の貞子のやつもなんかあれだね、ドラゴンボールのこの DVD 版、違う、ドラゴンボール版 DVD って言われてテスターで参加してやったやつもあって、めちゃくちゃ面白かったんだけど、もうほんと DVD デッドバイデイライトがドラゴンボールになったやつがね、結構ハマる要素が強くて、で俺逆に DVD やったことない状態からドラゴンボールの方をやったわけ。2日間とかで めちゃくちゃ短い時間で4回テスター開催みたいなのがあったんだけど、あれちょっと早く発売した時間、あれめちゃくちゃやりたいわ。で、それが失われたがために、要はベータテスト期間終了したがために、なんかね、そのね、 DBDBD って略称で言われるんだけど、ドラゴンボールの DB に後ろに DBD、 デッドバイデイライトの DBD つけて DBDBD ロス失われてね、なんかね、ぽっかり穴が開いたみたいになった瞬間がもう2ヶ月前ぐらいかな、あったんだけど、あれはちょっと早くちょっとやってみたいかな。めちゃくちゃ面白かった。はい、続いて、これは何だっけ、これ前回触れたか、インスタのリアクティブ音源、これなんかアクセス割と来てます。だから一斉にみんなにあれかね、機能実装されたってことがね、多分 あ、さっき思い出せなかったやつ出てきた。これだ。デンファミニコゲーマー。デンファミニコゲーマーのに触れるのがすごい多いけど、デッドバイデイライト、スティーブン・キング作品とのコラボに開発スタッフが言及だって。これめちゃくちゃ気になるね。スティーブン・キングって言ってどうなんだろう、知らない人もいるかな、まあ、中にいるか。有名どころだと、例えば、スタンドバイミー。あれ、スタンドバイミーそうだよね。とか、スタンドバイミーって言っちゃうと分かりづらいか。あとは、ミスト。あのめちゃくちゃ打つ映画って呼ばれるミスト、あれ俺は大好きなんだけど、あれもともとね、俺たまたま原作をね、多分ちっちゃい頃に読んだことない、ちっちゃい頃っていうか、なんか中学生高校生ぐらいの頃に短編集で見て、うわめちゃくちゃ怖いわって思いつつ読んだ、特別そこに注目してたわけじゃないんだけど、があって、なんかこういうのって映像化したらどうなっちゃうんだろうなって。でもよくさ、まあ、世間的にも言われる、映像化しちゃったがために怖さが薄れてしまうものってあるじゃん。その化け物の姿を明確に描いちゃったがために、え、それはないわとか、怖くないわとか。これがね、もうピンポイントにミスト見た人はわかると思うけど、あのね、めちゃくちゃ嬉しかったよね。嬉しいというか、あ、こんな感じで表現できるんだみたいな。さっき言ったなんかチンプになっちゃうようなところが、今はっきり記憶ないけど、見た時の記憶からそういう感覚がなく、うまいこと作ったなみたいな、よくこれを表現できたなみたいな。そうだから、もうあれもだからあれだよね、多分10年20年とまで言わないだけど、10年15年とか経って映像化の話があって、原作がいつ発売されたか知らない、俺が読んだのかなり遅れてかもしれないけど、なんかだから、 あの作品が描かされるんだっつって、当時ちょっとね、いろいろワクワクした記憶があります。でここが映画の入ってく、映画じゃない、 DVD に加わるってなると、何のキャラクター使うのかね。なんか個人、いや、イット、あれイットってスティーブン・キングだよね、違ったっけ。あとはね、俺の中で記憶に残ってるのって、これこの前ね、なんかで、あ、あれか、イカゲームとかの時にちょっと話題に上げてるメディアもあったんだ。死のロングウォークっていう作品があって、これも短編集かな？あれ短編集じゃないかな？なんかね、もう元祖デスゲームと言ってもいいんじゃないかね。もしかしたら。相当古い作品だと思うし。なんかね、いきなり道路をみんなで歩いてるシーンから始まるの。小説だよ。小説でしか。映像化されてないような気もするかわかんないけど。とにかくみんなで歩いてて、でもなんか妙な空間で、いきなり、ちょっと疲れてね、速度を落とした人が銃で撃たれちゃう。そうで殺されちゃうわけ。死体処理されてとか、細かい描写覚えてないけど。でこれは何かっていうと、時速なんか何マイル以下まで速度が落ちると銃殺されてしまうっていう、そういう状況なんだね。謎じゃん。その前の設定にあたるものってちょっとどういうことだったのかわかんないんだけど、なんかの例えば、何も覚えてないけど、例えば死刑囚対象にそういうことが行われたってことなのか、それともごくごく普通に学生とかが何かの理由でそういう状況に追い込まれて歩かざるを得なくなってしまったのかとかわかんないんだけど、そういう突拍子もない設定の作品があって、そうで、まあ、古くはそういう作品もあったって話で、イカゲームの時に話題になったりもしたんだけど、話題というか取り上げられたのを目にしたんだけど、死のロングウォークとかもそうだし、あとはね、ミルクマンとか知ってる人いるかな。スティーブン・キング好きで読んでる人なら、俺はさ、逆に最近のやつ全く知らないんだけど、ミルクマンっていうね、これもね、なんかさ、海外の小説とか、もう全体的に最近のことって知らないけど、海外の小説の典型的なパターンとして俺の中であるのがさ、なんか街の描写から描く、なんていうかな、なんていうの、木の葉っぱが、もう色づきみたいな感じでさ、ちょっと説明難しいな。なんかパッと頭に浮かぶのが、海外の広い道路の左右に、こう家が立ち並んでてみたいな、そういうのを情景から入っていってみたいな描き方する小説ってあると思うんだよね。なんかそういうのはすごい俺の中ではなんか王道なのかなと思ってるんだけど、でそこになんか青年、これも全体的に名前だから青年かわかんないけど、まあ、例えばで言うと青年が今日も牛乳をポストに届けに来たみたいな感じで、そういう描写、要は牛乳の配達人だよね、ミルクマンが。これが実は確かね、毒入りのミルクを配って歩いてるって話だったかな、みたいなのも、あれなんだろう、全部読んでないのかな、かすかな記憶だけど、なんかそんなのもあったんだよね。そんなさ、マニアックな感じの、全く DVD にはマッチしないから、ミルクマンつったって。あれなんだけど、なんか逆に分かる人にしか分からない存在で、ミルクマンとか出てきたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思って。はい。スティーブン・キングあって何があったっけ、山ほどあるだろうけどね。あれか、シャイニングとかもそうか。なんか言ってる全部嘘みたいに思ってる。シャイニングとかそうだよね、当然。あれ違うっけ、シャイニング。まあでもなんか嘘だったらごめんなさい。シャイニング嘘だよね。あ、でもあれだね。あ、もう常に登場してんのがね、シャイニングの。ジャック・ニコルソンとか。どうなんだろう。DVD 俺よく分かってないからあれなんだけど。なんか、この書かれてる記事の方で見ると、スクリームのあのアイスとかも登場したの？はい、まあなんかそんな感じでちょっと期待かなって。感じです。は はい、マットさんのツイートです。 TikTok にもアバター機能が来るのかみたいな話上がってるみたいです。はい、ちょっと詳細俺は分からないけど、これもコピーしていこう。続いて Twitter の投げ銭機能にイーサリアムアドレス設定可能になったという話です。これもまあ、特に直接投げ銭が日本ではできないので、例えばビットコインのこのチップのとこをタップした時に相手に直接送金するとか、そういうことはできなくて、あくまでビットコインアドレスとかイーサリアムのアドレスをコピーして自分で自力で送金という感じなので、まああんま意味があるかないかって言うとあれなんだけど、ただまあ、海外の方では他にも3サービスかなんかが同時に追加されたみたいです。設定できるものとして。で、日本ではじゃあどうなのかって、そもそも使えない可能性もあるわけだけど、法律の絡みなんだかなんだか知らないけど、けどイーサリアムのアドレスの設定は表示されていましたよというところです。個人的には一応設定してきました。まあ、そこからねやってくれる人ってなかなか限りがあるだろうから。で、合わせてこの記事言ってもらうと、そう、普段から触れているブレイブ、次世代高速ブラウザブレイブ、今まさしく使っているものもブレイブ使ってるんだけど、これのなんだな、メリットというか、そういうのも一応載せておきました。ブラウザベースで投げ銭ができる。俺の、例えば、俺のツイッターアカウントとかブレイブ使ってる人が見に行ってくれ、来てくれると投げ銭できるようになってます。YouTube のチャンネルとかの登録もできて、YouTube をブラウザ経由、ブレイブ経由で見たときに投げ銭ができる。投げ銭で支援してもらうことは可能、みたいな。ちょっとこちらわかんないと思うので、これはもう、この記事の中、見てください。一応、ブレイブの利用メリットとして過去についてのまとめてあるもので、ちょっと読むと、高速表示、広告ブロック、ブレイブ広告閲覧で仮想通貨バットが貯まる、カスタム設定で検索窓から Amazon や Twitter 検索も可能、Chrome 拡張機能も使える、クリエイター登録でブラウザ経由で投げ銭もらえる、Twitter、ブログ、YouTube、Twitch、Vimeo、エリットなど。はい。てかこれあれだね。WordPress の管理画面経由でこれ見てんのか。上に出ちゃってんね。もう見えてまずいものじゃないと思うけど。ちょっとごめんなさい。もう一回、ツイートをURL を拾わせてください。拾わせてくださいっていうか、概要欄まとめよう。いや、マジでこれはね、やってこないと大変なことになるんだよ。はい、これで一応昨日のまで戻ったかな。AVX、PC とウェブカメラだけで 3D アバターを動かせるツール、リブラブロードキャスト、昨日触れたやつまで戻りました。はい。で、これね、後で気づいたもの。昨日言った中で、このリブラブロードキャストってものが、なんか、アニメを作成できるツールというか、アプリだか、そういうのも並行して走ってるっぽいって言ったけど、書かれてないって言ったんだけど、したらね、これは、このメディアじゃなく、このサービスを展開しているところのページに行ったら載ってました、そのサービス。なんとかスタジオ、なんとかアニメ。めちゃくちゃ曖昧だけど。15秒ぐらいの短いやつなんだけど、それを VR 空間上でできるって話だったと思うんだな。だから前に俺が触れたことのあるアプリ、なんか名称が変わってるような気がするんだけど、で、直結するかはわかんないんだよね。ちょっと調べてないんだけど。今回の 3D アバターを動かせるツールと直結してそのアニメの作成するときに使えるアバターがそれを連動してできるってことなのかどうかはわからない。けどまあ同じところは開発してるんだが、いずれはそこはね、目指してるところだとは思うし、すでにできるのかもしれないけど。はい。みたいなところで、今回は以上です。とりあえず、まあ、あれかな。思いついた時にすぐできるようにというか、やる習慣をできるだけ、まあ、つけたいなというところもあって、今回配信しました。はい、ということで、まあ、YouTube 側も今回も配信をしているので、よかったらそちらも、リンク追加してないか。まあいいか。聞くまとめ、YouTube で聞くまとめとかで調べてもらえば出てくると思うので。はい。ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。また、まあ、できるだけ時間かないようにやろうと思うので、よかったら今のうちにチャンネル登録、フォロー、購読。はい。そして、まあ、このまま離れてしまっても、聞くまとめ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてもらえたら、いつでも検索とか、ポッドキャストの検索とかでも戻ってくれると思うので、よかったら記憶しておいてください。さようなら。